まず聖書の御言葉を開いてみたいと思います。ルカによる福音書1章18節から20節です。ルカによる福音書1章の18節から20節。するとザカリアは御使いに言った。どうしてそんなことが私にわかるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。御使いが答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルであって、この喜ばしい知らせをあなたに語り伝えるために使わされたものである。時が来れば成就する。私の言葉を信じなかったからあなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで物が言えなくなる。これはバプテスマのヨハネの誕生を天使がザカリアに伝えた時の彼の反応です。自分たち夫婦はもう高齢なので、そんなこと起こるはずがないと彼は言いました。そしてその後彼は口を聞くことができなくなってしまったんですね。今私たちは礼拝で初代教会のクリスチャンたちのあの大胆な宣教の働きについて学んでいますけれども、なぜ現代の教会はあのような力ある証ができなくなってしまったのか。それは私たちがこの神の御言葉、時が来れば必ず成就する神の約束を心から信じていないからなのかもしれません。御言葉に対する不信仰は証人であるはずの私たちの口を塞いでしまうんです。もう一度私たちは御言葉にある神様の約束、特にですね、祈りに関する神の約束を確認していきたいと思います。マルコによる福音書11章24節、イエス様の言葉です。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになるであろう。それからヨハネの14章12節から14節、よくよくあなた方に言っておく。私を信じる者はまた私のしている技をするであろう。そればかりかもっと大きい技をするであろう。私が父の身元に行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。父が子によって栄光をお受けになるためである。何事でも私の名によって願うならば私はそれを叶えてあげよう。素晴らしい約束ですね。そしてもう一つ、第一ヨハネ5章の14節から15節、私たちが神に対して抱いている確信はこうである。すなわち私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。そして私たちが願い求めることは何でも聞き入れてくださると分かれば、神に願い求めたことはすでに叶えられたことを知るのである。もう確信に満ちた主の約束の言葉です。私たちはですね、これを信じて祈り続ける、そのことが求められています。予言の霊もこう語っています。サタンは彼の強力な競争相手キリストに人が愛願することには耐えられない。それは彼がその方の力と権威に遭うと恐怖で震えるからである。熱心な祈りの声を聞くとサタンの全軍は身震いする。皆さんが主の前に熱心に祈る、その声をサタンが聞いたとき、サタンは身震いする。あなたの祈りの言葉にサタンは身震いするっていうんですね。奉仕する天使たちは生きた信仰を持って熱心に捧げられるすべての祈りに応えるために、イエス・キリストの出される命令にすぐに従えるように 御そば近くに待機していてくださいます。なんと励まされる主の約束ではないでしょうか。皆さんの祈るそばにですね、もう天使が待機して、主が命じてくださるならばすぐにでも皆さんに助けを与えようと待っているというんですね。祈りには力が伴うということなんですね。それは私たちの力ではなくて、主が私たちに与えてくださる力であり、主ご自身の力なんですね。そして天は私たちの祈りに応えて、もうすぐにでもあなたを助けたい、そう願っておられます。私たちは今5人のノンクリスチャンの方々の救いのために祈り続けていますけれども、皆さんどうでしょうか。祈り続けていく中でふと弱気になってしまうことがあるかもしれません。あの人はきっと変わらないだろうな、いやーバプテスマなんて無理だよな、そのように思ってしまうことはないでしょうか。でも神様はこの地上にいるすべての人々が救われるということを願っておられます。それは聖書にはっきりと書かれていることです。ですから私たちが周りの人々の救いのために祈るということは、これは明らかに御心にかなったことなんです。私たちが御心にかなったことを信じて熱心に祈り求めるなら、神様はそれを必ず聞いてくださる。これが私たちクリスチャンに与えられている確信なんですね。ですから皆さんが取りなしている人が救われること、これは主の御心ですから、皆さんの熱心な祈りは必ず聞かれる。それがいつかは分かりません。でもそれを信じて祈り続けるということが大切なんですね。私たちは人の心を変えることはできません。それができるのは聖霊の神様だけです。ですからその救いの奇跡がいつ起こるのか、それが、1年先か2年先か、もしかしたら10年先かもしれない。でも私たちはその時は神様にお委ねしなければならないんですね。私たちができることはただその約束を信じて忍耐を持って祈り続けるということなんです。ヨシュア記の6章にはこの祈りの原則を教えてくれるイスラエルの経験があります。皆さんよくご存知のエリコの城壁が崩されていくあの場面です。難攻不落とも思えるこの敵の城壁を壊すために神様は不思議な方法を用いられました。神様はヨシュアに6日間エリコの町の周囲を毎日1周しなさい、そして7日目だけは7周しなさい、そして祭司たちはラッパを吹き鳴らし民は大声で呼ばわり叫びなさい、そうすれば城壁は崩れ落ちていく、あなた方はそこから町を攻め入ることができるようになる、こういう約束だったんですね。この時神様がイスラエルの民に求めたのは行進すること、そして祈りでした。でこのヨシュア記の中には彼らが行進した時に祈ったとは書かれていませんけれども、このヘブル書の11章30節こう書かれているんですね。信仰によってエリコの城壁は7日にわたって回ったために崩れ落ちたと書かれています。祈りのない信仰はありえませんから、彼らは祈りつつエリコの町を回ったということになるはずです。1日目、2日目、3日目、祈りつつ回っても何も起こらない。4日目、5日目、6日目、同じでした。それでも彼らは主の約束を信じて7日目、さらに7周した後叫びの声を上げた時、城壁は約束通り崩れ落ちたんです。これは私たちに大切な霊的な原則、特に祈りの原則を教えてくれます。 ただ主の約束を信じて諦めないで、主の御言葉通りに信じて祈り行動するということなんですね。中国で宣教したハドソン・テイラーという人の名前、皆さんよくお聞きになったことがあると思います。彼の成功の秘訣もやはり祈りだったんですね。彼は中国で宣教師として51年間働きました。そしてその51年間の働きの中で、なんと1万8000人の中国人をキリストに導いたと言われています。中国のために多くを犠牲にして、中国のために多くの祈りを捧げていきました。彼は人々のあまりの多さに圧倒された時、こう祈ったっていうんですね。主よ、この人々を憐れみ、彼らの心を開いて、私が彼らの中に入っていくことができるようにしてください。彼は自ら群衆の中を歩いて、その日に出会った人々のために、そしてその人たちの心のドアが開かれるように祈っていきました。すると不思議なことが起こったっていうんですね。人々の方から彼のところに近づいてくるということが繰り返し起こってきたということなんです。で、その人々の心の中には2つの心の重荷があったと言います。で、それは何かっていうと、死んだ後どうなるんだろうか、私が死んだ後どうなるんだろうか、そしてもう一つは、罪をどうしたらいいのかということだったんですね。これは現代の人々も同じだと思うんですね。キリスト教の背景のない日本人も同じそういった心の叫びを、不安を持っているんだと思います。つまり自分が死んだら自分はどこに行くのか、自分はどうなってしまうのか、そして自分がこれまで犯してきた罪は果たして許されるのかという人生の根本的な疑問を抱いているんですね。私たちはそのような重荷を抱えている人々がこの世の中のどこにいるのか知りません。でも神様はそういう思いを持った人がどこにいるのか全てご存知なんですね。そして神様は私たちの祈りに応えて、彼らとつながるためのドアを開いてくださる、そのようなお方なんです。私たちはそのような人々に出会いたいと願っているでしょうか。彼らの心の友になりたいとしているでしょうか。彼らのこのような人生の疑問に答える準備はあるでしょうか。彼らのために祈ろうとしているでしょうか。1ヶ月、2ヶ月、あるいは120日だけではなくて、1年も2年もドアが開かれるまで祈ろうという気持ちを私たちは持っているでしょうか。もしそうであるならば、神様はこの日本にいる光を求める人々をあなたと出会わせてくださるんです。そのことを私たちは信じたいと思います。予言の霊はこう語っています。世界中の男女は何かを求めて天を仰いでいる。光と恵みと聖霊を求める魂から祈りと涙と願い事が天に昇っていく。多くの者は御国の入り口に立って借り集められるのを待つばかりになっているのである。この世の多くの人々はあなたに出会いたいと願っているんです。ヨハネの4章35節でイエス様はこうおっしゃいました。あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし私はあなた方に言う、目を上げて畑を見なさい。葉や色づいて借り入れを待っている。私たちが人々を見つめる眼差しと、神様が人々を見つめる眼差し、 その視点は違っているということなんですね。私たちは人間の目で自分の思いで人々を見て、あ、この人はまだ変わらないかもしれない、この人は福音を受け入れそうにない、そのように勝手に判断してしまうことがあるかもしれません。でも主の視点はあなたの、私たちの視点とは異なっている。その人々は魂の叫びを上げている。もし福音が示されるならば、すぐにでもイエス様に従う、そのような用意があるという人を主はご存知なんですね。私たちはその人たちと出会わせてください。求める人と出会わせてください。そのように祈っていきたいと思うんですね。今私たちはですね、そのために祈りの更新というものを実践しようとしています。先ほど紹介したハドソン・テイラーのように、街を歩きながらですね、鳥なしの祈りをするという伝道方法です。神様、今あそこで道を渡ろうとしているあの女性を祝福してください。とても疲れて、悲しそうです。あなたの霊が彼女に触れて、彼女に希望が与えられますように、彼女の思いを導いてくださって、イエス・キリストに出会わせてください。教会への道を開いてください。こんな感じでですね、街にいる人の顔を見ながら祈っていく。すると、どんどんどんどん私たちは祈ることができるんですね。歩けば歩くほど、周りを見渡せば見渡すほど、祈りの言葉が出てくるようになります。で、この祈りの更新をやっていくと分かってくるんですけれども、祈りの更新は目に見えない人のために漠然と私たちが祈る時よりも、人々に対する神様の思いをキャッチしやすくなる、キャッチしてそれを祈ることができるようになるということなんですね。以前、礼拝の中で私少し証しをさせていただきましたけれども、この6月に教団事務所のスタッフ全員でこの立川教会周辺の地域の人々の祝福と救いを祈る、そして取りなすために祈りの更新を行ったんですね。4人ずつのグループに分かれて、私のグループはですね、隣の健康会館からドン・キホーテに向けて、そして郵便局を通って駅の南北のコンコースを往復して、そして北側のパレスホテル総合病院を通って教会に戻るという、ちょうど40分のコースだったんですね。で、祈りながら歩いていくと、普段見慣れたこの立川の街並みでも、もう本当に変わって違った景色に見えてくる。もう別世界に見えてくるほど、いろんな発見があり、いろんなことを教えられました。で、立川教会の構内に入るとですね、皆さんよくご存知ですけれども、そこには数えきれないほどの人々が歩いています。すれ違う一人一人の顔を見ながらこう祈りました。主よ、この多くの方々はあなたのことを本当の親を知りません。どうぞ憐れんでください。あなたのもとに立ち返ることができるように導きを与えてください。もうそう祈り始めるや否や、キリストの憐れみの思いが伝わってきて、その時私は嗚咽するように泣いてしまったんです。私自身もこのような経験初めてでした。祈りながら泣いてしまう経験、つまり歩きながら泣いてしまう経験。でも、もし私たちがキリストの心をいただいて、キリストの心を持って人々を見つめていくならば、私たちの信仰の姿勢が変えられていくんですね。この時以来ですね、毎週水曜日1時間、時間を整列して、伝道局長の森田先生、局長の山地先生、家人教会の優先生と一緒にですね、この祈りの更新を続けています。で、今はコロナ禍で人々を訪問したり教会に招待するということが難しい、そういう状況ですけれども、この祈りの伝道は コロナ禍でも十分にできる伝道なんです。で、祈りは何かの伝道活動を支えるものでもありますけれども、祈りそのものが第一の伝道戦略であるということ、祈りにはそれだけの力があるものなんだということを私たちは体験していきたいと思うんですね。ステイホームを心がけている人であっても、買い物に出たり、あるいは所用で出かけることもあるはずです。で、その時ぜひですね、皆さん祈りの心を持って出かけていただきたいと思うんですね。で、毎日ウォーキングをしていらっしゃる方もいらっしゃると思います。どうぞそれを祈りのウォーキングに変えていただきたいと思うんですね。で、本来はですね、今日のこのセミナーの後、組になって、実際に祈りの講師に出かけていこうと思ってたんですけれども、緊急事態宣言中でもありますので、今回は実践しませんけれども、ぜひですね、以下のことを覚えてチャレンジしていただきたいなと思っているんです。で、これはですね、私が毎週行っている祈りの更新の経験から、学んだことなんですけれども、7つのポイントです。1つは、1人で祈りの更新をやるよりも2人組になって行う方が、はるかに力になります。で、私一番最初1人でやってみたんですけれども、どうしてもですね、私は信仰が弱いので、1人で黙祷しながら祈っていると気が散ってしまうんですね。そしていつの間にか祈っていたはずが全然別のことを考えながら歩いていたりとか、あ、このお店のなんか美味しそうなものがあるかなとかですね、なんかそういうことを考えてしまったりとかあります。でも2人で行っていくときに、私たちはより集中していくことができるんですね。それから、プレイヤーウォーク、祈りの更新をするとき、黙祷して歩くよりも声に出して交互に祈りながら歩く方が、はるかにいいんです。これはですね、相手、一緒に祈っている相手の祈りの声に、強められるという経験、そして、新たな視点が与えられるんですね。あ、彼はこれを見てこういうふうに祈るんだとかですね、あ、こういう思いがあるんだとかですね、いろんな新しい視点が与えられます。そして交互に口に出して祈っていきますから、集中力が持続するんですね。ですから、皆さんぜひチャレンジしてほしいんですけど、いや、祈りながら歩くんですかって、戸惑われる方もあるかもしれません。幸いですね、今マスクをして、外に出ますので全く気にならないです、本当に。何よりも、皆さんが歩いて会話しているところを誰か盗み聞きしようとするような人なんて誰もいないんですね。はい、誰も皆さんのことを注目してませんから、全然気にする必要はありません。ぜひですね、今マスクしているのをこれを、チャンスと思って、声に出して、プレイヤーウォークしていただきたいと思うんですね。そしていろいろやってみてですね、30分ぐらいが理想的かなと思います。あまりですね、頑張って歩き続けてしまうと疲れてしまって、いやー、もういいかなと思ってしまうことがないように、あ、もうちょっと行きたいなっていうぐらいで止めておいた方がいいような気がします。それから、特にですね、今日中歩くのはぜひ避けていただきたいなと思います。最初ですね、私たちは毎週水曜日に祈っているって言いましたけれども、私のスケジュールの都合で午後1時から2時まで1時間ずっと歩くようにしてたんですね。ところがですね、本当にこの時間というのは暑くて、もうしかもマスクして歩いてますから、もういや、これ死んじゃうわと思うぐらい大変な経験をすることになってしまったんですね。で、それで今はちょっと時間帯を変更して5時から6時までの1時間を歩くようにしています。すると本当にかなり涼しくなって、楽に歩くことができるようになりました。これは夏の場合ですけれども、時間帯はですね、ぜひ皆さん工夫しながら歩いていただく必要があると思います。そして、最初と最後に必ずですね、ペアで祈ってください。祈るときにですね、祈りに関する約束の御言葉を握りしめて祈るということもお勧めします。そしてここが一番大切なんですけれども、帰ってきたらですね、感じたことをぜひ互いに分かち合って そういう時を持っていただきたいと思います。そしてできればですね、祈りの行進の地図を準備して、今日はここを回った、今日はここを回った、ね、戦略的に継続的に続けていくためにはですね、地図が必要になってくると思います。ぜひですね、またコロナが明けたら、皆さんと一緒に、この立川の街を歩いていきたいと思いますけれども、ぜひ皆さん個人で歩くときも、ぜひ皆さんのウォーキングを祈りのウォーキングに変えていただきたいと思います。最後にですね、この証しをして終わりたいと思うんですけれども、久慈川教会のジョン・ウィゴン先生の奥様である鈴木恵理子さんの証しです。で、現在ですね、彼女は、ジョン先生の奥さん、牧師夫人として奉仕していらっしゃいますけれども、彼女は、大学卒業後宣教師として韓国に渡りました。そして、SDA 外国語学院で日本語を教えながら多くの韓国人を救いへと導いていったんですね。で、彼女が派遣された日本語学院は、数年間バプテスマもなく生徒も年々減少していました。並行も議論され始めていたところだったようですけれども、そんな中彼女は1年間で8人の韓国人をバプテスマに導いたんですね。で、今出している画面は、アドベンチストライフの2005年9月号に掲載された 彼女のインタビューの記事なんですね。こういう記事でした。外国人であるあなたはどのようにして1年で10人近くもの韓国人をイエス様に導くことができましたか。彼女はこう答えてるんですね。私が一人でしたことは何一つありません。共に働かれた先生方がなさってくださったことです。お一人でも救われるとしたら惜しいものは何もありません。イエス様の十字架を思うたびに常に隣人を先に考え、犠牲にできることはすべて犠牲にしようと思いました。旧礼の喜びより大きな喜びはないからです。もしも天国に行けるチケットが1枚しかないのに2人の人がいるとしたら、私のチケットを差し上げたいと思います。あなたの旧礼の秘訣は何ですか。旧礼の働きは私ができることではありませんので、一日中数えきれないほど約300回真剣に祈りました。実はこれが祈りの行進と同じやり方なんですね。彼女に聞いてみたら、毎日出会った人たちのために瞬間的に祈るということを習慣として続けていったそうなんですね。韓国の青年たちや宣教師たちに送りたいメッセージは何ですか。イエス様が、共にいてくださることを確信し、常に祈らなければならないということです。また何よりもグループでたくさんお祈りしていただきたいです。2人3人が集まって共に祈るところにイエス様もおられるからです。そして優しいことではありませんが、ご自分の十字架を背負ってイエス様に従われますように願います。尊い魂を救うためならどんなことも犠牲にしたいという愛の思いで働かれることが大切だと思います。彼女のこの姿勢というのは、モーセが罪を犯したイスラエルの民のために取りなしたあの祈りの精神と同じではないでしょうか。モーセはこう祈りました。今もしあなたが彼らの罪を許されますならば、しかしもし叶わなければ、どうぞあなたが書き記された文から私の名を消し去ってください。皆さん、この祈りの心を持って諦めないで祈り続けましょう。とにかく5人のノンクリスチャンの人々のために、祈り続けるということ、これを私たちもう必死に取り組んでいきたいと思います。そして、気がつけば実は祈っていた私たち自身の品性が聖霊によって変えられていったということを経験していくはずです。神様の 祝福が皆さんの祈りの生活の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。共にですね、祈りを持って前進していきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。